Hey, what's up? 今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださりありがとうございます。英会話スクールイングリッシュパートナーズ代表のレイニー先生です。今日のテーマは料理英語です。煮るや焼くといった英語表現、パッと訳すのって意外と難しくないですか？しかし料理こそ万国共通、覚える単語はそう多くはありません。今回はそんな料理で使える英語表現をご紹介したいと思います。ニックネーム夏子さん、レイニー先生こんにちは。私は今ニュージーランドにワーホリで来ており、そこでポッドキャストを通してレイニー先生の英会話に出会いました。すぐに使える実践的な会話をいつも楽しく教えてくださりありがとうございます。おかげさまでネイティブと話すのが怖かった私も、まずは覚えた言葉を使ってみようと前向きな気持ちで少しずつですが挑戦することができております。ところで先日一緒に住んでいる海外の友達に私の作ったカレーを味見してもらったところ、美味しい、今度作り方教えてと言ってもらいました。仮にお世辞だったとしてもとても嬉しく、ぜひ作り方を説明したいのですが、何と言ったらよいか分かりません。料理でよく使うフレーズを覚えられたらカレーでなくてもいろんなことに応用できそうなので、ぜひ機会がありましたらテーマとして取り上げていただきたいです。夏子さんありがとうございます。楽しいじゃないですか。もう本当にそうやってお友達を通して、料理を通してもう英会話ができるなんて楽しいんですけど、おっしゃる通り料理って意外とこうなんかシンプルじゃないんですよね。あれってなんかその瞬間にならなきゃわからない。そう、カリーライスって言ったとしても、あれちょっと待って、材料は言えますよねみたいな、ポテト、キャロット、オニオン、チキンなのかビーフ、あれカレーのルーって一体なんて言うんだろうとか、ライスとか、あ、上にかけるってなんて言うんだろうみたいな、その時に初めてわかるわけですよ。まあ簡単に切るとかだったらカットでいいんですけれども、でもみじん切りとか、さっき出てきた煮るとか焼くとか、焼くもいろいろあるわけですよね。ベイクだったり、グリルだったり、あれどれをどのタイミングで、どういう時に使うのというのを今回お届けできたらと思います。ただし、あれですよ皆さん、もう料理英語とか単語っていうのはもう調べたらすぐに出てくるから、ご自身が例えばカレーライスを作りたい時のなんかカレーライス英語のレシピとかだったら絶対に出てきますので、ぜひそちらは参考にしてもらえたらと思います。そうやって自分が知りたい表現を調べることこそが一番身につきますからね。いいじゃないですか。カレーライスの作り方英語で言えるようになったら最高ですよ。はい。じゃあ今回、もちろんノートという機能の方に全部その単語であったり、今から私が言うものを挙げていきますけれども、ご自身で書き起こしてみるというのもお伝えしたいなと思います。じゃあまず、すべての工程において物を切るところから料理って始まるじゃないですか。で、切るってやっぱりカットっていうが最初に来ますけれども、私もカットしかもちろん最初知らなかったですよ。でも基本的に切るのはカット、ハサミで切るのもカットだし、カッターナイフで切るのもカットなわけですよね。でも料理っていろんな切り方があって、カットを使うときはなんていう表現かな、大体にぶつ切りの表現かな、ぶつ切りの時カット、だけど切り刻むとか昆布サラダのような時はチョップを使いますね。チョップドサラダとかって日本語でもあります？あれは切り刻まれたとか叩き切るとかいう意味があるんですけど、そういうサラダのことですよね。あとは薄切りにするというのはスライス、あとチーズでよく使いますね。なんかシュレッドとか千切り、千切りもシュレッドだったり、さいの目切りにするのはダイス、あとひき肉にしたりとかはミンツと言ったりしますね。そう、ミンツと言ったりします。細かく刻むこともです。ここまでで、ね、切るだけでいくつ出てきたいかな、 1,2,3,4,5,6 カットを含めて6種類も出てきたので、どうしましょう。これだけでなんか2分ぐらい喋ってたらもうなんかこれで終わっちゃうので大変なので、もうぜひぜひ皆さん料理に関しての工程に必要な単語はネットで見ることもおすすめいたします。そして先ほど出てきた、まあこう、焼くとかに関して、まあ焼くとか煮るとか蒸すとかに関してですけれども、クック 自体は料理をすることですね。それから温めることを heat、 熱することも heat と言ったり、あとは直火で焼くことを grill と言いますね。グリルドチキンとか言ったりしますものね。はい。そして蒸すことは steam と言います。まあ、steam、 スチーマーとか言ったりもしますけど、 steam が蒸す。溶かすことは melt で、パンでもよく使うこんがり焼くこと toast と言います。で、焼くにはいろんな種類がありますよと先ほどお伝えしましたけれども、先ほどの grill に加えて bake。 bake は、ベイクドポテトとも言ったりもしますけれども、イメージとしては、パンを焼く、お菓子を焼く baked cookies、ですね。それからお野菜を焼くときは、roast と言ったりもします。オーブンで焼くことかなと思いますね。で、揚げる、物を揚げる、天ぷらであったりとか、なんか揚げ物をするときはフライですね。なんかフライドチキン、これってフライドって言ってますけど、フライドチェケンといったようにいい具合に受動態になってるってことですね。で、これぜひ皆さん覚えていただきたいのが、炒めるものって多いじゃないですか、炒め物。これは stir fry と言います。で、アメリカでチャイニーズレストラン、中華料理屋さんに行った時に、チャーハン頼みたい、なんて言うんだろうって思うと、メニューに stir fried rice と書かれている、要は炒めたご飯なわけですよね。 stir fried rice という風になります。さあ、煮る煮るとか茹でるとかは boil ですね。 boiled egg がゆで卵になります。あと、もう一つ、煮るとか茹でる、弱火ですることを、ポーチと言います。ポーチとエッグ。そうですね。エッグで例えると分かりやすいな。ポーチとエッグとボイルドエッグ。ボイルドエッグはもうまるでゆで卵なわけですよ。どちらかというと黄身が硬い。ポーチとエッグはまだこうプルンとしたふわっというか、黄身がトローンって感じですからね。すごくイメージしやすいですね。煮込むのはストゥーです。シチューのことと一緒です。まだまだもちろんいろんな表現はあるんですけれども、あとはぜひご自身が、あ、これ作ってみたいな、これってなんて言うんだろうというものに合わせて、調べていただけたらと思うんですけれども、やっぱりこう、まな板一つにしろ、ナイフ、包丁一つにしろ、こう、物の名前でさえも分かりにくい時ありますもんね。まな板はカッティングボード。これはまな板のことになりますし、皆さんフライパンって英語でなんて言うか分かります？パンと言ったりしますね。よく冗談でパンはパンでも食べられないパンはなんだ？フライパンと言ったりしますけど、あれ英語でパンですからね。はい。あと、私これ響きが好きだったのがスパチュラっていう言い方があって、これ何のことかわかります？これはヘラのことを言うんですよね。よくルームメイトがスパチュラって言ってて、そうやって私も覚えました。結構好きな単語です。はい、そうこうしているうちになかなか時間が経っておりますが、あと調味料とかもたくさんいろんな言い方がありますが、マヨネーズはマヨで大丈夫です。はい、これなんかマヨネーズ抜きでって言いたいときは without mayo というふうに言ってもいいのではないでしょうか。英語でマヨネーズっても言うのですが、マヨで省略することもあるので、ぜひこれも知っておいたら得ではないでしょうか。はい、じゃあここからはですね、せっかくなので何か英語でレシピを耳にしていただけたらどうかなと思いまして、とはいえ意外と英語でのレシピって長くなるので、ちょっとその触りをやってみたいと思います。ぜひ気になる方は英語でね、レシピで YouTube とかで見ることができますので、それを聞いて練習してみるのもいいと思いますよ。やっぱり興味のあることと英語というのを掛け合わせるのが一番だと思いますからね。はい、じゃあまず、じゃあミートボールの作り方を今日は英語でいきたいと思います。じゃあまず作り方というのは英語で directions、 directions と言います。 step 1 gather all ingredients。 もうここからして勉強じゃないですかね。何って思いますよね。これ写真がなかったら全く意味がわからないという。gather というのは、まあ、together なわけですよ。一緒くたにする。何を？ all ingredients、 すべての調味料であったり、材料をということですよね。じゃあ、step 2. In a large bowl、 大きなボウルに、combine ground beef, breadcrumbs, parsley, Parmesan 1/4 teaspoon black pepper。 いいですか？ここまででもひき肉、ビーフひき肉、牛肉のひき肉と bread crumbs ですよ、パン粉、パセリ、パルメジャンチーズとティースプーンの 1/4 っていうことは4分の1ティースプーンの中に胡椒ですよね。 The garlic powder and beaten egg。そう、もうビーテンエッグですよ皆さん。何？ただの卵じゃないのって思うかもしれないですけど、溶き卵のことをビーテンエッグと言います。もうここまででかなり勉強になりますよね。 The mix well and form into 12 balls。 ここまででmix wellって言ったらよく混ぜる、そして form into、 form って形を作る、 12 balls、 12個のボールを作って storeCovered in refrigerator until needed。 これでしっかりとこうカバーして、refrigerator、 冷蔵庫に必要なだけ入れておくということです。もうこれでミートボールの作り方のこう下準備というところで十分、これが英語での言い方になりますね。で、あとここから焼いてとかいろいろなミートボールの使い方はあるでしょうから、そこは一回今回は省略させていただきますが、もうここまででかなりいい英語の練習になったのではないでしょうか。ぜひ参考にしていただけたらと思います。なんかお菓子はどうやって作るんだろうとか結構気になりますよね。どんどんどんどん広げられるテーマだと思いますので、ぜひ皆さんも深めていってください。夏子さんもぜひカレーライスの作り方を英語で言えるように練習してみてください。ありがとうございました。今日お話ししたフレーズや単語はノートというサービスの方で文字起こしをしております。ノートへのリンクは番組詳細欄に記載しておりますので、こちらもぜひお役立てください。さて、今回も番組へのコメントもいただいております。ニックネームまいさん、いつも楽しくレイニー先生のポッドキャストを聞いています。私は日本に住んでいますが、英語を学ぶモチベーションを維持するためにいろんな場所に出向き積極的に話しかけた甲斐があり、今ではオフの日に英語でのコミュニケーションが主流になっています。レイニー先生の本名がレイナだと話している回を聞いて、相手が言いやすければ名前を変えてもいいと新しい発想をいただけたのでメッセージを送りました。私が仲良くしている子が第二言語がフランス語で第三言語が英語なので、マイが発音するとメイと何度も言うので、マイでもメイでもどっちでもいいよって言ったけど、メイに変えようかなと思っています。これからも楽しくポッドキャスト聞かせてください。マイさん、ありがとうございます。確かにマイだとメイになるんですよね。うん、そう、マイでもメイでもどっちでもいいと自分で思えたらどっちでもいいわけですよ。本当に本当に好きなあだ名つけてしまっていいと思いますし、おっしゃる通りこれでいいんだっていう発想をお与えできただけでもすごく嬉しくて、なんか英語ってこうじゃなきゃいけないんだっていう風に思いがち、思い込みがちなんですけれども、あ、これも許されるんだ、あれも許されるんだって思うとすごく気が楽になると思うんですよね。はい、私のこう発信する英語の関連はそういうヒントもお与えできたらなと思いますので、ぜひまた報告してください。そしてご自身で積極的に動かれて素晴らしいですね。本当にこういう方が伸びるんじゃないかなと思います。だから英語って別に海外に留学しないと喋れないとか、海外に住まないと喋れないわけじゃなくて、日本に住んでいようがどこに住んでいようがその気さえあれば喋れるようになるのでね、引き続き頑張ってください、マイメイさん。さて、この番組ではご感想やリクエストなどお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。そして Apple Podcast ではレビューもできますので、こちらにもぜひレビューを書いてもらえると嬉しいです。また Spotify でもレビューを投稿できるようになりました。アップポッドキャストでは番組全体へのレビュー投稿でしたが、Spotify ではエピソードごとのレビュー投稿になりますので、こちらにもぜひレビューを書いてもらえると嬉しいです。それでは最後に今日のあれこれイングリッシュ。あれこれイングリッシュは私が代表を務めている英会話スクールイングリッシュパートナーズの講師たちが出演していて、2日に一遍インスタグラム、YouTube、Facebook、X、そして TikTok で新しい動画が流れています。ぜひフォローしてください。そんな中から今日皆さんにお届けしたいのがビジネス英語で役立つお気に召すと嬉しいです。英語では I hope you like this、 I hope you like thisです。日本語では結構こうつまらないものですがというふうに言ったりしますが、海外ではわざわざそのなんていうのかな、落とす感じの遠回しな表現、なんか裏の意味を持った表現というのをすることはあまりないかなというイメージですね。なのでわざわざつまらないものを という表現をするのではなく、 I hope you like this とお渡しするのがいいのではないかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。 So that's it. Thank you so much for coming by. Thank you so much for listening. 今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださりありがとうございました。皆様とはまた来週金曜日にお耳にかかりましょう。 So till then, bye!
さあ、ここでレイニー先生の活動を紹介させてください。まずはレイニー先生が運営する英会話スクールイングリッシュパートナーズでは、私たちと楽しく生きた英語を身につけたいという方を大募集。マンツーマン、グループ、キッズ、すべて出張レッスンとオンラインレッスンで行っています。また英会話の講師も大募集。女性だけの募集になりますが、東京23区内で出張レッスンができる方や、オンラインレッスンで早朝や夜のレッスンができる方、海外在住の講師なども募集しています。ぜひご応募お待ちしています。詳しくはイングリッシュパートナーズのホームページを検索してみてください。